金野義晴さんにお話を伺います。まずはですね、簡単にグレートジャーニーについて、はい、ご説明いただけましたら。
はい、はい、簡単に言うと、まあ、人類が最近は古くなって600万年とか700万年とか言ってるんですけども、東アフリカで生まれて、それから世界中に拡散してたんですけども、その中で一番遠くまで行った人たちはシベリア、アラスカ経由して南米の最南端まで行ったわけですけども、はい、その旅、一番人類がアフリカで生まれて一番遠くまで行った人たちの旅路のことをイギリス人の考古学者がグレートジャーニーと呼んだんですね、
はい、
その旅路を逆ルートで、
はい、
辿ったのが、
はい、
私の旅で、だから本来は、太古の人、食人類がやった旅がグレートジャーニーなんで、はい、私の旅はむしろプライベートグレートジャーニーとか、はい、マイグレートジャーニーと言った方がいいんですけども、
はい、
それを、まあ、彼ら、食人類、太古の人と同じように、こう、風とか寒さとか、暑さとか、はい、埃とか、匂いとか、雨とか雪とか、そういうものを、こう体で感じながら旅をしたいと思ったんで、そしたら、まあ、動力は使わないだろう、方がいいだろう。
なるほど。
で、はい、人力。
はい。
で、だけど、家畜は動物はどうしようかなと思ったんだけども、はい、それは犬にしても馬にしてもトナカイにしても自分でくくれれば、はい、トレーニングしてくくれるようになればいいだろうということにして、家畜は OK にな、自分で決めたルールですから、ね、して旅をしました。
はい。アフリカに到着なさったのは、
はい、
いつでいらっしゃいましたか？
今年の2月10日です。
あ、そうですか。
はい。
現在は、武蔵野美術大学で文化人類学と人類史を、
はい、
教鞭取られているということを伺いましたが、
はい、
旅が終わられた後の、こう、虚脱感のようなものはございませんでしたか？
うん、ただ、その、グレートジャーニーの旅そのものも、その前に20年間南米をしてきて、それで出てきた発想っていうか、南米で20年間住んでて、そこの先住民の人たちと同じ屋根の下で同じ屋根、ものを食べて暮らしているうちに、この人たちどこから来たんだろうかという発想で、その20年間の区切りが終わってから始めたんですよね。で、その次の旅なんで、それが終わって、それでもう旅なんかやめた。言えば多分虚脱感が襲ったかもしれないけども、多分これからも続けていく、
はいはい、
でやっぱり今回のゴールも一つの区切りなんですけども、はい、終わりではないんで、
はい、節目という
、ね、節目ですね。だから特に虚脱感はなくて、もう着いた時に頭の中は次の計画がぐるぐるぐるぐる回ってたって。
プロフィールを拝見いたしますと、法学部をご卒業の、まあ一方で旅もなさって、はい、で、さらに1982年には医学部もご卒業なさってますけれども、はい、その旅と学業を両立なさったわけですよね、はい、実際に。まあ、いわゆるその、そういうところを旅しながら、はい、学業を積まれた、その、まあ、いきさつのようなものを、はい、少しお話しください。
まあ、自分の好きな旅をするために、まあ、その親から仕送りをもらわないという方針を決めたんで、まあ、まず生計を立てなきゃいけない、食べるお金をか稼ぎながら、旅をするお金を稼ぎながら、旅をしながら学校もなんとか卒業しなきゃいけないっていうんで、まあ、かなり忙しい。
あ、なるほど。じゃあいろんなその仕事の種類っていうのは 何種類もご経験をおありですね。
はい。
で、その肉体をこう酷使するような旅ですけれども、はい、その点はいかがでしたか？
まあ、むしろ考えてみると、アルバイトでやる、例えば、道路工事の仕事もやったけども、はい、それよりも、やっぱり旅の方が辛いときは、実際的に、こんなにエネルギー使ったら、どれだけお金をもらえるんだろう。お金に換算したら、お金に換算したらこんな旅できないなって思うことがよくありますね。
はいはい、 昨日のネタニアイヌ文化資料館で講演の中でですね、競争のない社会を探してとおっしゃってたのを、伺いまして、もしかしたらこの方は、すごい競争の中に、一時置かれたことがあるんじゃないかと私は想像したんですけれども。
そうですね。私、昭和24年生まれで、
はい、
で、日本人で一番人口が多いのは昭和22年から24年、いわゆる団塊の世代なんですね。で、私は団塊の世代なんで、とにかく、クラスはいつも50、小学校も中学校も高校もいつも50何人で、とにかく競争は激しいわけですよ。だから高校まではとにかく競争社会の中にいたし、で、特に僕は負けず嫌いで、負けるのは嫌だと思って、てたし、で、そうですね。で、そういう時に南米行ったら、
はい、
そうじゃない世界が広がっててね。
南米はどうして最初に行かれたのはどうしてだったんですか？
あ、やっぱりそういう、まあ競争社会なんですけども、東京で生まれて育って、
はい、
で学校と家の往復ばっかりで、はい、自分自身が見えない。
は
い、まあ、自分と違う、今住んでる環境と全く違う、自然も文化も違うところにポンと放り込んでみたかった。そしたら新しい自分が見えるかもしれないし、まあ、自分も変わるかもしれないし。で、その頃っていうのは、例えばどっか行って、日本人で技術者がこう資源を持ってくるとか、海外行って持ってくるとか、それから、大きなビルを作るとか、ダムを作るとか、はい、そういう人は世の中に役に立つ偉い人だと思ってたんですよね。それが、それ南米行ったら、そういうことで逆に困ってる人をいっぱい見たわけですよね。
なるほど。
だからそしたら、要するに世の中に役に立つってことはどんなことなんだろうか。
はい、
要するに、ある人にとっては役に立つけども、はい、それがある人にとっては役に立たないとか、いうこともあるし、はい、そうすると、なんか、普遍的に役に立つってことなんていうのは、あるんだろうかって迷ってしまって、
はい、
その中で、こう、向こうの先住民の人たちの暮らしを見てて、すぐに役に立とうなんて全然思ってないけども、競争もしていない。
はい、
自分たちのマイペースで好きなことをやって生きている人たちを見て、はい、ああ、いいなぁ、という。
もう憧れというか魅了されたと。
なんか今までの競争を一生懸命競争してたことが馬鹿らしくなってくる、うん。
そうですか。もうそれはもう今もずっとやっぱりこう続いてらっしゃるわけですよね。そのどんどんどんどんその魅力にはまっていくというか。
そうですね。だから結局南米20年間いて外を出てもそういう社会ば、まあ今回のグレッジアイの目的は、その南米の最南端からアラスカ、シベリア、アフリカまで線を結ぶっていう、
はい、
こともあったんですけど、もう一つ、それだけだったら、この8年何ヶ月もかからないで、
はい、
4年ぐらいできたと思うんですけども、倍以上の時間かかったのは、そういう寄り道して、
はい、
それでそういう、あまり競争しないような社会、
はい、
に、寄り道をしてきたんで時間をかかってしまったんですね。
そうですか。話が変わりますが、この度、ニュータニアイヌ文化資料館の方に写真パネルをご寄贈いただいたわけですけれども、はいはい、その写真に写ってらっしゃる方のことをお聞かせください。
はい、あの人たちはペルーのアマゾンにいるマチゲンガという人たちで、
はい、
で、30年前に初めて出会った人なんですね。で、すごく魅力的な人たちで、本当に、必要なものはすべて森、あるいは川から取ってきて、自分たち、先祖代々伝わった、その知識と、それから自分たちの創意工夫、知恵だけで、全部必要なもの、ナイフ一本あれば本当に、何でも、どこ行ってでも暮らせる、森の中さえあれば、人たちで、で、やっぱりすごいのはそれでいて、自然を一切壊してこなかった人たちですね。はい、で、その人たちが、やっぱり、まあ一つは時間の流れがすごくゆっくりしてる。
うん、そうですか、
ね。それからもう一つはやっぱり、そんな、 こう足を引っ張るような競争はしない。
ではこれからも旅をまた新たな計画を立てて続けられますか。
そのつもりでいます。
そうですか。はい、次の旅はご出発はいつごろのご予定ですか。
あ、ひとまずはこの8月に、
はい、
できたら、その今そのパネルに飾らせてもらってる町原画のところに、こう6年ぶりなんです。
あ、そうですか。
それで今年でちょうど30年の付き合いになるので、はい、あの人たちに会いに
行って
、
あ、そうですか。
それから今ちょうどやっぱり8年何ヶ月かあった旅にやりっぱなしじゃしょうがないんで、
はい、
とりあえず今は整理で精一杯なんですけども、来年あたりから今度は自分を知りたいっていうか、要するに自分はどこから来たのか、
うん、
日本人はどこから来たのかっていう旅を始めたい。
はい、
で、その際、まず最初に、まあ、それは、北から来たルートと、中国、朝鮮半島から来たルートと、南方から黒潮に乗ってきた人たちと、
はい、
そういう人たちが混じり合って、日本人とができてるわけですけど、はい、まず最初にやりたいのは北ルートなんで、
はい、
それで、そうするとどうしても、まあ、極東シベリアから、カラフト、そして、北海道、
はい、
アイヌということなんで、本当はパネルは、その途中でパネルを、ここに寄ってパネルをここに持ってきたかったんですけども、とりあえず最初持ってこようと思って。
素敵な写真ですので、大勢の方に見ていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。